ヘブル人への手紙1章の3節から4節になります。教会備え付けの新改訳聖書ですと、新約聖書の389ページです。それではお読みします。巫女は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの滞納者の右の座に着かれました。巫女は御使いたちよりもさらに優れた皆を相続されたように、それだけ御使いよりも勝るものとなられました。今日は内藤さんがこの聖書箇所を選んでくださったので、分かち合いの時を持ちたいと思います。何かこの聖書箇所について、思われたことがある方お話ししてください。
司会者から何もないんですか？
まずこう班長から
いきます。だからというかね、
班長
知らないもん、知らないもんね。というか
班長から行くべきか、
あんまり読む時間なかったね、正直言って。ヘブル人への手紙っていうのは、あの他の多くのパウロが書いた手紙と違うのは、他の手紙っていうのはローマ人であり、コリント人であり、イスラエルから離れたところ、ヨーロッパだとかね、そういう、まあ、だから、なんて言うんだろう、離れたところでにある教会の人たちへの手紙が多いんだけど、このヘブル人っていうのは、その名前の通り、ユダヤ人中心に当てて書いてる手紙で、要するに何かというと、他のユダヤ人じゃない人たちで、他の土地で後からイエス様を信じるようになった人たちとは違って、もう生まれつきのユダヤ人で、旧約聖書を知ってる人たちってことですね。だからそういう人たちに対しての手紙なんで、あの旧約聖書の知識がある程度あったらすごい面白いけど、旧約聖書の知識が全然なかったら、ね、あの律法のことにしろ、あのなかなかよく分かんないとこです。で、まあ、今日読んだとこだけだと、そういう特徴は出てこないんだけど、ある意味、まあ、聖書全部、新約聖書特に全部読むのはお勧めするんですけれども、そういった観点でヘブル人への手紙、今後読むことがあれば、読むのはお勧めしたいと思いますが、今日の箇所は、本当ね、予習してないんだよ。
もうそれなのに当てられて。もう、
あの、神様ってね、わかんないじゃん、人間の考えだと。これまでね、あの、何度も語られているように、神様 100% 分かる人はいないんだけど、やっぱりイエス様という人間という形を通して、神様のその本質っていうか、特に愛と義ってやつだと思うんだけど、それを、特に愛かな、やっぱりそれを人間の形として表された、その神様の愛、神様の性質全てだけど特に愛だと思うんですが、それを人間の形をして表されたっていうのがイエス、ここで巫女って書いてある、もちろんイエス様のことですけど、あの万物の相続者ってことは、もう神様が創造された全てのものをイエス様に任されてる。3節にある、あのその力ある御言葉によって万物を保っておられるっていうのも、イエス様がから出てくる言葉、要するに神様のメッセージですね。それによって、あのこの世のものが保たれるという、まあ、理解かなと思います。で、その次の罪の清めを成し遂げてっていうのは、我々が持っている罪、決してもちろん悪いこと、犯罪とかそういうことだけじゃなくて、神様から離れている、神様に背いているというのを十字架と復活でもってチャラにしてもいただいて、そしてその後また天に昇られて、で最後にある、あ、ちょっと待って、3節か、今日2節3節じゃないな、3節4節か、2節から読んでた、まあいいや、要するにまた天に昇られて高いところの滞納者の右の座に着かれて、神様ですね、創造主の神様の右に着かれ、座に着かれているっていう表現しますけれども、また、父なる神様と共にいるということですね。要するに天のいかなる御使いたちよりも勝るもの、これが4節に書かれているように、そういう存在であるということを改めてパウロが、ヘブル人、要するにもうバリバリのユダヤ人ですね、そういう人たちに書いた手紙も出だしでそういうとこから、改めて宣言しているということだと思います。
その力ある御言葉によって万物を保っておられますというところ、これはイメージ的にはどんな感じでしょうね。
御言葉って多分さ、そのなんか予習してていくとよく分かんないんだけど、御言葉ってあのイエス様を通して神様が出されるあらゆるメッセージだと思うわけね、
うんうん、
だからその中には命令もあると思うし、互いに愛し合いなさいっていう関係を保つっていうのもあると思うし、うんうん、状態を保つっていう意味でのそのなんだ癒しのメッセージもあると思うし、まあいろんな形のことがあると思うけど、いろんな方向性で考えて、これはどうやって保たれるだろうって考えた時にイエス様の御言葉で当てはまるのがあるんじゃないかなっていう、
うん、
という理解なんですが、
ね、神の本質な完全な現れっていうのはやっぱり私もなんかそのやっぱり愛っていうのは大きいような気がするな、
うん、
うん、
と思います。あのそればっかりじゃいけないんだけど、義というのも見なきゃいけないんだけど、うん、やっぱりイエス様を通してっていうのはなんかもちろん再臨の時には裁きに来る再臨の王という考えもあるけど、地上にいた時はやっぱり神の国と義を求めなさいという有名な言葉あるけど、やっぱりイエス様の行動の中にはやっぱり愛が多かったような気がします。
愛と義以外に何かってあるのかな。
いやだって究極にはその2つじゃないかな、
うん
うん、と思いますが、万物というところでコロサイ人の一章、まあ、ここで読みますけど、コロサイ人への手紙の1章17節にこう書いてあります。巫女は万物よりも先に存在し、万物は巫女にあって成り立ってます。でその図18になると、また巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方ですと続きますが、まあ、そこの箇所でもイエスというのはどういう方かっていうのが、
保つというのはどういう状態、これは保つというのはどういう状態、
いろんな取り方できると思うけどな、うん、だから
英語とかだったら何なんだ、近子さん
英語でどう書いてある、
あ英語の
三節を保つ
三節の、
うん、
The sun is the radiance of God's glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word.
Sustaining か。Sustain もだから保つだよね。Sustain って流れを保つような考えがあるのかな。
どういう感じで保つんだ。
あの、ペダルサステインって言わない。
あ、いるいる。
だからその流れを保つような感じがあるんじゃない。
制御するとかね、
コントロール、
うんそううん、なるほどね、
そのままの、
うんうん、
ブレないように、
うんうんうん
うん、
だからコントロール、お互いがこうちゃんと引き合ってちゃんとコントロールっていうか、
まあ、そういう
持てるようなことってことだよね。
そういう考えでいいんじゃないかなと思うけど、うん、だから乱れない、ブレない、
うん
うんうん、
持ってるっていうよりもこうそれバランスを保つってことだよね。
そうね、
うん、
ただまあ実際にこの世がそうであるかってすごい疑問なんだけど、
うん
うん、でも御言葉がみんなに伝わるときはそうなるよね、
バランスが、
うん
うん
うん、
良くなるってことか、制御する、統御するとかそういうことなのか、
保つ今だからやっぱり見慣れない、ブレないじゃないかな、
うん、
それか、まあ、パムーツっていうのは全てのもので、生きてないものもそうだよね多分ね、
うん、
なんかすごい幅が広すぎるよな、
うん、うん、
見
言葉って、ね、え見言葉っていうのはほらイエス様自体が見言葉だったって話もあるじゃない、
うん
うん、そういう意味合いも含まれてるのかな、う
ん、わかんない、それを書いたのはヨハネだけど、これを書いたのがパウロだから、うん、同じ意味で、
うん、
取ろうとする人もいるだろうし、
うん、
その書いた時点では違う意味で言ったかもしれない、うん、ただ巫女というのがトピックで、その力ある御言葉だから、多分ここだけを読むとイエス様本人そのものじゃなくて、
うん、
イエス様から出てくる力ある言葉、メッセージっていう解釈に近いような気がするけどね、
うん、 ということはイエス様が話されたこと
じゃないかな。
ということはほら福音書で書かれている先生イエス様がこう話された、話されたって言葉ってことだよね。
そうね、
うんうん、
もうもちろん聖書全部一つっていう解釈する人たちもいるから、それはまあここで御言葉イコールイエス様ですよって言い切っちゃう人もいるかもしれないけど、文脈からすると自分としてはそうは取らないね、
うん
うん
う
ん、
そうね。ヨハネの福音書なんかある牧師が言ってたね、初めに言葉があったっていうのはイエス・キリストのことですよと。
うん、それはまあ一般的な理解、ジョーさんもね何回もそういう、うん、そうね。だからあそこは初めの言葉ってイエスって置き換えるのが一般だよね、うん、だけどここはやっぱり
ここは
ちょっと違うよね、
うん、まあ、確かに自分もこれは同意しますね。だからその御言葉をが万物を保っておられるという、本当にその通りだと思いますよ。それをこうやっぱり壊していくのが人間、罪のある人間なんだと思うんですよね。だから自然破壊とかさ、 あと殺人とかそういうのも全てそういったものを壊していってる、
うん、あ本来、
うん、
御言葉によっていろんなものが保たれてるはずのものを人が壊してるってことね、うんうん、ああ、うん、分かる分かる。まあここだけを読むとね、やっぱり全ての当事者っていう説明なのかね、イエス様がね本来は、
うん、
うん、そうだな、そういう理解した方が分かりやすいな、
うん、
それを人間が焼き覚めてるような感じ、
うん、
でもね、人間って完全な人間いないから、
うん、
お金少なかれ壊すんですよ、そういったもの、
う
ん、
そうね、
うん、だからやっぱりこの御言葉が必要だという、
うんうんうん、今回って毎回なんだけど、よその教会の人と接すると、
うん、
やっぱりよその教会って普通のクリスチャンの方が多いなって思うのが
クリスチャン
だからホーリーになって帰ってきた
で、まあそれはさっきの冗談やけどねやっぱその御言葉にいかに聞き従うかとか、御言葉に立ってっていう表現をやたらされるわけね。それが一般のクリスチャンなんだけど、もちろんうちらもね、頑張って聖書読んでるわけ、頑張ってておかしいけど
頑張ってるよう
ちらなりに聖書を学んでるわけだ毎週、
うん、
ね、なんて言うんだろう、一般のクリスチャンって、ね、やっぱりその聖書の言葉にすごいメッセージが強いものを感じて、まあうちらもそうなんだけど、なかなかそういう表現はしないじゃん、御言葉に立ってとか、うん、御言葉によってとかいう、聖書を題材にはしてるんだけど、聖書の基本とはしてるんだけど、まあ、まあ何が言いたいかというと、よその教会の人と交わることによって、やっぱりその、まあ、こうなってる、なんか周りが見えてないクリスチャンっていうのもいるのはいるんだけど、やっぱりその聖書に変える、何があっても聖書に変える、聖書にどう書いてあるか変えるっていうのをすごい、やっぱりうちらとちょっと違う形かもしれないけど、それに重点を置いた生活をしている人たちがやっぱ当たり前のことなんだけどいるなとか改めて感じるわけです毎回、うん、
自分が今作ってる曲なんですけどね、もうほとんどできっかけの曲なんだけども、ね、やっぱり僕はこのローマ書の3章の10節の言葉が好きで、結局みんな同じなんですよ、神の被造物で、で本当の善人はこの世にいないって書いてるんですよ、ね、
偽人でしょ、
あ偽人か、うん、そうか偽人かごめんごめん、全然偽人ですね、ごめんなさい、要するに、
うん、
ライチャスネスっていうんですか、その、うん、本当になんていうか、私がクリスチャンなのっていうもの、本当になんていうの、その
今の誰をモデルにして今の喋り方したわけじゃない、
だから自分は今書いてる曲がそれでクリスチャンという曲なんですけど
タイトルクリスチャン。
クリスチャン。これ。
それは地雷を踏む曲ですか。
ちょっと笑っちゃうような曲なんだけど、まあずっとブルースでもクリスチャンとはどんなものかってずっと書いてて、でやっぱり、ま、あの自分のやっぱりそのたあのなんていうの、その言いたいことっていうのはこのローマ書なんですよ。このことを最初に言った最後に書いてね。だからこそこの内藤さんが選んだ力ある御言葉、これが必要なんですよ。本当に。
ね、で本当にクリスチャンってタイトルなの。
そう。
すごいな。それってさ、もしもキースさんアルバム出したらさ、サンデークリスチャンとクリスチャンって絶対 A 面と B 面に分けなきゃいけない。
なんかよく似た感じの曲なんだよね。
似てるのか。じゃあ次のアルバムにしなきゃいけない。
でも長いよ、長い曲なんだよ。8分ぐらいあった
の。うわ。
あ、すごい。
やめよう。
面白いんじゃない？8分。
8分やの。
8分、永遠と語り
尽くして。ギターソロ3分とか言うん
だ。だからもう、メッセージやめて、それ。
8分は短いような気がする。いや、メッセージなしで。
なんかでももう途中で帰るって言うているね、この
曲聞いた。なんだっけ、あの、ほら、トム・ウェイツのさ、うん、あのね、あの、刑務所から送ったら、あの曲も長いじゃない、うん、あれ何分くらいだ
ろう、ね、いや、あれは長くないよ。
長くないか。
長く感じるだけだ
よ。トム・ウェイツはやっぱりでも考えがあるんじゃないですか。僕の曲はなんか、
もう。考えてないんだ。
考えてない
んだ。なんかもう、ちょっとこの教会しかできないような感じの曲なんです。他の教会だったらちょっと。
でうちらは8分間我慢できるって曲なんだ。
分かんない。
ああ、なるほど。楽しみにしてます。
もう一曲作ったんだけど、
そうだ。
これであの証みたいな感じでね、うん、自分の証、1988年に ここにやってきて、
うん、
そういうこれは友部風のなんかこうなんていうか自分を喋ってる。
まあ、ギター弾きながら早口で喋ってる。
それに曲最後にやらせてもらうか。何の最後なん
だ。何のいつの最後いつやる気だよ。
でそのタイトルは1988。
そう1988。それは何しようかちょっと考えてなき
ゃいけない。あ、タイトルはそうじゃないんだ。1988年でタイトルじゃないんだ。
じゃないんだね。そのタイトルは何しようかなと。まあいいや。
はい。
何のこっちゃ。
あとはね、私は一番最初の神の栄光の輝き、神の本質の完全な現れでありって書いてるところがね、
うん、
なんかね、あのいくら神様がさすごいさ栄光であって本音すごい輝いてたとしてもさ、ね、人間的に見ればさ分かんないじゃない。なんかさ
気づかないよ、
ね、気づかないからさ、うん、それが出てきてくれてさ本質がなんか分かりやすく言って分かりやすく出てきてくれたことは本当に感謝だなと思うんだ、
うん
うん
うん、まあ昔だけどクリスチャンじゃない人にキリスト教の質問されてそう説明したことがあったわけね。神って言っても分かんないじゃんって分かんないねって、それが分かるようにキリストって出てきたんだよって言ったら、あそういう意味だったら理解できる。
分かるってど
うなんだろう、うん、って言われて、まあその子がその後クリスチャンになったか知らないんだけど、音立たないから、うん。ただ単にある人が生まれて、処女から生まれて、殺されて、3日目に復活して、神様ですっていうのは、それは分かんないじゃん。うん、
でも、それさ、イエス・キリストだって言っても、
うん、
分かんない人いるよね。聖書読んでなかったら、
あもちろんそうなんだけど、その話した人はあまり聖書読んでなくて、
うん、
なんでそんな話が信じれるのみたいな話になってね。でもこういう表現したわけね、その時、
うん、
その神様って人間から見て気づかないし見えないしいろいろ信じれないことたくさんあるけど形取って送られてきた人っていう、だからなるほどってそういう理解が今までなかったとか言われて、だからまああれだよね、宮内先生もよく言っててね、神様なくて分かんないんだよっていう感じで言ってたじゃん、なんか大きすぎて、だからイエスを見るんだっていう、
うん
うん、
具体的だよね、
うんうんうん、だってほら今旧約聖書ばっかりでわけわからんじゃん、
うんうん、
神様って
怖いよね。
怖いし、
なんかすっげえ怖く感じる神様。
なんかこれ言ったら地雷踏むかもしれないけど、もちろん旧約聖書の各書物を書いた人っていうのは主観が入って書いてたとしたら、もちろんこれもあれも全部神様がされたことにしちゃってる部分もあるかもしれないけど、でも彼にそうでもそうじゃなくても分かんないな、うん、旧約聖書読んでる限りはなかなかね、怖いしここでこう来たかみたいなあるし、でも新約聖書に出てくるイエスというふうに通したらすごい分かりやすい部分もあるじゃん、なんだかんだっつって、今そこなんじゃないかなと思います。なんか英語で読んでて気づいた表現とかあるわかね、
なんか書いて日本語の方がなんかもっと
分かりやすい、
なんかなんて言うんだろう、その言い方がもっとちゃんとしてるなと、なんかそのままなんかこれ NIV の New Version か、
New International、
ただやっぱり The Sun っていうのがキャピタルになってて、ミコ、
あ、もちろんね、
だからその Sun is the radiance of God's glory and exact representation of its being、なんだけど、なんかやっぱりこうそれ、そのなんかニコは神の栄光の輝きみたいな、すごくなんかこれ読んでるとちょっとなんかピンとこない、ピントが来るんだけど来ない、
あ、英語の方が来ない、
なんか、After でその後 After he had provided purification for sins he sat down at the right hand of the majesty、 その majesty がまずキャピタル、
まあ、神様の、
神様の、ね、in heavenSo he became as much superior to the angels as the name he has inherited.
まあその辺は普通じゃない。普通っていうか、それ
で。だからその後の方がもっとお話があるじゃん。
うん、
5節から、うん。それを多分その4節までどうしてその、その Son が superior to angels っていうのが多分理由が書いてあるのかな。
ああ
だからもっと読んでいった方が、
まあもちろんそうだね、
ね、ここまでいったらさ、これなんでそんなさ天使とさ、違う、これ違うんですよってさ、言ったのかなってさ、天使と違うのは分かるんだけど、なんでそこまで強調して違うんですよって言わなきゃいけなかったのかなって思う。
あ、ここだけ読んだけど、
うんだけどね、
あ、なんでわざわざ天使を持ってくるかってね、
うん、そうそうそう、そんなに天使と違うんですよって言わなきゃいけない理由があったのかなとかさ、
なんかその後で見つかりがどのこのいろいろ書いてあるけど、
やっぱり自分はこれは思うけど、天使ってあれじゃんか、本当の神の座の横にいる人たちじゃんか、その神のなんていうのメッセンジャーとかいろいろする人によりそんなんじゃないんだよっていうことじゃないの、
そりゃそうなんだけどね、私としてはもう後になってるからさ、天使とか、ね、イエス様は違うっていうことはさ、なんていうのはっきりしてる感じなんだけど、この時代でね、なんかね言わなきゃ、わざわざ言わなきゃいけない理由があったのかなと思ってね、
あ、この時代だから言ったのかね、やっぱり
なんか
強調
してもら
なきゃ、天から送られてきたような存在はたくさんいたけど、その中でもイエスってのは違うんだよっていう、だから今あんまりその、まあ、教派によるけどさ、あんまりエンジェルっていう表現しないじゃん、教派によっちゃすごいするけど、祈りの時にたくさん彼の間周りに天使を置いてくださいみたいな祈りを前聞いたことあるけど、
日本人が好きそうな天使って
でもどんな格好してるからね、森永のロゴじゃねえんだ
から、いやいやそんなんじゃなくて、なんか、なんかこう
多分天使とか日本人に分かりやすいような気がする、
そうだよ、そうなんだよ、
もう神一人、救い主一人っていうよりも、なんか神様から送られてきた存在がどこにでもいろいろいるって言った方が、そうだね、今思うと昔の宣教師ってなんで神道をそういう風に入れ替えちゃわなかったのかな、神道どこの神社も天使がいるんだよぐらいにしとけば、すごい福音っていうのは伝わりやすかったかもしれない ちょっとね、うん、違うけどね、やっぱり、うん、そこの神社が神だとして拝むんだけど、
あ、なるほどね、
神というのとキリスト教の神っていうのを別の言葉使えばよかったのになとか思って、
ね、そうだよね。だって私今回さ、友達にお寺連れてってもらったのね、うん、あのほらなんとか巡りみたいなやつのね、うん、そしたらお寺その町にいっぱいあるんだよ、
うん、
そしたらそこのここの観音様あっちの観音様っていっぱいいるからさ、うん、ねえ、みんなそこそれぞれ信じてるわけだからさ、しかもお地蔵さんもさいっぱいあるしさ、
うん、
ねえ、
いやだから偶像崇拝は多分良くないと思うんだけど、ただそういうなんかやり方がなかったのかなとか今なったら思うよね、うん、
天使扱いにしてしまえばよかったってことだよね。
うん、うんうん、実はこのこれらのあなたたちが拝んでる上にもっとすごいのが実はいるんだよみたいな、うん、
まあでも
ちょっとごんやけどな、じゃあそういうやり方も
っていうか、うん、あの神社を天使にしたら、
うん、
ちょっとやばいかなっていう気もするんだ
よ。いやいや、だから今でこそそう思うけど昔神社ってほらやたら、うん、神道ってやたら変わってるからね、
うん、
やたらとあの仏教もすごい教派って仏教にある宗派の大半は日本で作られてるもんだからやたら、うん、やたら変わってるからその宗教的にゴタゴタしてた時代があったと思うんだけど、うん、そのちょっと後にもしもさ、なんか宣教師とか入って、うん、もうちょっとで何百年もあったんやけど、あの時代に全部仏教も神道も間違ってるんですって言わずに、なんかもう、うん、なんかごまかすったらあれやけど、
まあ、確かに
そういうやり方をね当時してたら、うん、もしかしたらなんかもうちょっと違ったかもなって思うんだけど、
なるほど、
いやいや、まあまあ仮ね、今だからそういうことができなかったのかなと思うだけで、今からは無理だと思うけどね、
うん、
一番最初にアメリカに、あの日本で布教を始めた時に、
うん、
あの日本の独特のその宗教世界っていうのを彼らが理解して、
うん、
であの大日天っつって、
うん、
あの要は日本の布教だったらどっちだったっけ、とにかく八百万神の中で一番上、その上にいるお偉いさんが大日天っていうふうに理解していたのね、
うん、
一般の人たちはね。であの宣教師たちは、
うん、
あのキリストの神様は、まあ、いわゆる大日天だなって説明したんだよ、
うんうんうんうん、
それである程度みんな理解して、
うん、
それが、まあ、九州の方だったのかな、
うんうんうん、
それである程度定着したのね、
うん、
っていうのは日本人にとって唯一の神っていうのがどうしても、
うん、
難しかったからね、
うんうんうん、
でその時に宣教師たちは大日っていうのがまあキリストのことだよっていうかね、あのキリスト教の神様のことだぞっていうふうに教えたみたいよ。
じゃあそういうやり方は当時はあったわけだね、
うんうん、それである程度あの土着の人に、
うん、
あの定着したっていう。
なるほどね、
うん、
まああの頃の宣教師たちはあのねキリシタン大名と組んであの日本人をあのマカオとかヨーロッパで奴隷で売りまくってたって話だから、どっちにしろあのキリスト教はあの禁止はなっちゃうんだけど、ただあそうか、そういう動きはあったんだ、うん、ただその大日天ってあれ出雲大社の方のっていうのが前にジョーさんがビデオ見せてくれたじゃん、それっぽい神道の中にそういうなんか神の上の神みたいなやつ、
うん、
そのビデオ見てその時の神の呼び方を調べたら、
うん
のかな、ちゃうんだよ、その時知ってたんですね。なんでかというと、あのアマテラスを中心とした伊勢神宮を中心とした今の神道の本流と言われるのと、
うん、
その前日かなんかその神の上にまたそのね、
うんうんうん、
全ての太陽の神みたいなのがあるっていう、その出雲大社系かと分かんないけど、なんか別の派閥だったかなんかなんだよね。
そうそう、もっと古いなんか土着であった神話的な、あの
だったよ、特に西日本に多いやつね。まあまあアマテラスも神話なんだけど、多分その時代の後だろうね、別れたのはね、
うん、
多分いろいろあったんだろうね当時は神社って言っても。そうか、そういう動きは一応あったのあったんだ、
うん、
うーん、それも面白いな、
うん、それならわかるぞって、
うんうんうん、そっか、
やっぱりあの日本は八百万神様だから、
うん、
全てのものに神様が宿るところに、うん、それを全否定して、
うん、
一つだけなんだっていうのは
非常に難しい、
難しい、難しい、
難しいよ、
うん、そこなんだよね、いつも考える、
うん、やっぱさあの自分も あの洪水の洪水じゃない津波のこう YouTube をね前半年ぐらい前見たとか言ったじゃん、
うん、
あれ見ててあのなんていうか木みたいなのあるじゃん杉、
うんうんうん、
松だっけ
一本残って
る、うん、あれをたくさんの人が信じてんだろうねあれがなんか守ってくれたみたいな
守ってくれたっていうか、全てがなぎ倒されたけど、うん、あれだけ一本残ったっていうのが救いなんだよ、
うん
う
ん、
あそういうことか、
うん、
希望、
うん、
それを神とは思ってない、
ね、神とは思ってない、う
ん、いやもう思ってる人もいるかもしれないけどまあでも多分
守ってねというふうにね思ってるかもしれないけど、
まあ希望の象徴だよね、うん、どっち
塩でやられてさ、うん、結局腐っていくんだけど、うん、でもそれ残すために、うん保存してるじゃん。
でなんかこうやるんだよね。うん、白いこうなんかこんな。
うん。
もうそういうことをさ、やる人の心理をさ否定するっていうのはさ、すごくダメだと思う。
だから今回、
うん、
ファミリーキャンプに来られてたハワイの関先生っていうのが同じようなこと言ってて、
うん、
その教会員が何だっけ旦那が病気になるかなんかで、
うん、
仏壇買ったって言ったんだよね。
うん
旦那が病気になる
か病気になったのなったのなったなったかなんかで、
うん、
仏壇かもう死ぬかなっていうちょっと詳しいこと覚えてないけど、うん、教会の人が仏壇買っちゃったって、うん、それで教会内で騒ぎになったと、うん、牧師のところに仏壇買っちゃったんですどうしますあの人みたいな感じで、
うん、
もう先生はいや頭ごなしに否定するんじゃなくてまず彼女がなんで仏壇を買ってるかっていうのをちゃんと説明聞きましょうって、
うん、
でもそういうとこから始めないとやっぱりそこに愛があるかだからやっぱりそのご主人が病気になってその仏壇を買いたいという心理を理解してあげるないとあの頭ごなしにちょっとそれは偶像崇拝だからダメだっていうのは誰でも言えるけどやっぱり相手にある思いやりがあるかないかって話じゃないかっていう話してたよねなんかそれっぽいね、
うん、
いやそうなんだよなとか思いながらすごい聞いてたんだけど、うん、やっぱり宣教の中で気をつけていかなきゃいけないところだと思います。妥協はできないんだけど、でも、うん、なんかね、もうちょっと、いつも言ってるように、地元のね、現地の文化を頭ごなしに否定せずにやっていく方法ってなんかないのかなっていう。
でも、仏壇って、俺否定しないんだけどね。
うん、
いや、まあ、そういうこと言ったらあれなんだかもわかんないけど、仏壇って、まあ、知恵さんも言ってたんだけども、うん、あれはあの中に先祖様が入ってるんでしょ、
うん、
神じゃないじゃん
いやでも観音様とか入れるし、
ねうん、そこにそういう人もいる
じゃんああそうか、
うん、宗派によってやり方違うかもしれないけどね、
うん、うちは入れてなかったねその死んだ先祖のでも自分の場合はもう頭ごなしに拝むっていうことが嫌いだったからそういう先祖の霊にさ、
うん、やっぱ拝むっていうことはただの挨拶じゃなかったりするからね
そうそうそう、
うん、それはやっぱりそうなんだけど
だから昔はね、
うん、
で頭ごなしにそんなとこに神は入ってないよって言ったとしてもそんなの親よく考えたらそれ知ってんじゃんか神は入ってないよ、うん、でも先祖様が入ってんだよ、
うん、
俺は神が入ってると思ってたわけよ、うんね、
ああそういうことか、
うん
それはまあ、
だ 今はそんなこと言わないし思なんていうか考えないけどまあこうもうねあのクリスチャンになったばっかりで嬉しかったんだよねやっぱりね
嬉しかった
なんか知らないけど、まあ、そういうことでしょ
いやまあでもそうだねやっぱりどこかで否定しなきゃいけない時は来るかもしれないけどでも最初から間違ってますわちょっとね
なんかさこのさここからさちょっとさあの削ってもらった方がいいかもしれないんだけどさ私の発言が削ってもらった方がいいかもしれないんだけどそうこの前 そのさお寺、ね、2箇所連れててもらったんだよね、
うん、
結局時間がないから2箇所ね、うん、1箇所ね行く行くうひゃーと思って私もちょっと久しぶりに日本のお寺お寺と思って一箇所目ね行ったのそれでねお参りお参りって言っててお参りしたのねスカーってしててね誰もその場にいらっしゃらなかったって感じでさ
その子いらっしゃらないって
霊的な話、
霊的な話でさ、スカーってして
お参りしたけど何も感じなかった
と思
った
。何も感じなくてさ、私がさ、このここのね観音様と気が合わないのか、気が合わなくて感じないのか、それか本当に嫌いのかよく分かんないけど、スカーってしててね、それでね、全然ね、なんか私がね、ふーん、なんかふーんって雰囲気になってるのって ね、うんうん、ね、日本のお寺ってこんなもんだよみたいな感じでさ、うん、あのもっと京都とかの行って、うんうん、有名なあのお寺とかいったらもっと古いところがあるかもしれないけど、うんうん、あのちょっとこういうところのお寺ってそこまでね、あの古くないしって言われてね、うんうん、そうみたいな感じでね、全部、うん、また別なところに移ってさ、
うん、
でもう一つ行ったらね、そこはね、うん、いたんだよ。
何かいたの？
なんかいたんだよ。だからお参りとかこうねするとね、うわーってこうなんかね、なんかいるんだよね。で確実にいる、どれだどれだって私も見てね、それでやってたんだけど、だからあのね、あだからほら。久さんたちのさ、うん、あの宮島だっけ、
うん、
秋の宮島 ね、うん、あそこに行った時も、うん、おーいるいるって感じでね、うん、それで私がニヤニヤしながらさ、
お参りしてた
しないじゃない
住んでるけ
どそうでな、誰かいるからご挨拶するんだよね、うん、でもさ、スカなところもあるんだよだから
神社や
ちょっと留守しちゃった
。そうそうそうそう。だから私が
形だけかもしれないと
か。そうそうそうそう。だから私が多分気が合わなくてその人とね、うん、全く交流できなかったってこともあるかもしれないけれども、うん、だからあのほらさっき言ってたね、あの上そのさ下の存在って分かんないじゃん。
そうね。
ね、
う
ん、だからさ、それをさないよって否定するのもさ、うん、私たちは知りませんというしかないんだよね。確かにあるけれども、うん、私とかだと確かにあるけれども。どなたかは知りませんみたいな感じなんだよね。
だから要するに霊的なものを感じるかもしれないから、
うん、
拝むとか崇拝するっていうよりも挨拶しに行ってるって感じなんだよね、
うんうん
うん、
なんかこう人がいて挨拶してるのとさ、
うん
まあね、似てるんだよね。向こうもさわーってくるしさ、
なるほどね、
うんうん
じゃあ場所によって違うって、
場所によって全然違う。
それはやっぱりね、僕は思うけど修行が足りません
そうだね
そっちかよ、
うん、
でもまあね、あの理解によっちゃね、本当の霊っていうのはあの精霊か悪霊しかないって生きる人もいるから、
うんうん、
まあでも誤解はあんまねえことない。そしたらね、
うん、
そういうのは全部悪霊ですよって生きる人もいるから、
うん
うん、でもまあ拝んでるわけじゃないでしょ。
何
拝んでるわけじゃなくて挨拶
して、ご挨拶してね、ご挨拶
して、あやが時々林とか森の中入って木に向かって挨拶してるようなもんでしょ。
そうそうそうそうそうそう、ご挨拶して
る。じゃあ別にあのカットする必要ないと思うけどねまあ理解 してもらえないと思うけどね、うん、なかなか多くの人たちには。
そうそうそう、何もいないってわけじゃないよってことでね、うん、ご挨拶して。
なるほどね、うん、これ今ここで割っていいんだろうかって感じなんかもっと締めの言葉ないの誰か
誰か締めないとさ、
うん、いやあの来週か再来週ね、そのファミリーキャンプでのお話をまとめたようなことを話したいと思います。
うん、
毎回そうしてこなかったね、あじゃ、
うん、
別に。だけど、今回はちゃんとした理由があるんで、ちょっとまとめてね、話したいと思います。で別に目新しいことあんまりないと思うけど、皆さんには。
うん、
そこがポイントね。目新しいことあんまりないね。
ないね。
うん。いやあったよ、ポイントで、ああなるほどっていうのあったけど、うん、まあちょっと来週か再来週話してみたいと思いますが、今日のような感じでやっぱりイエス様はどういう方かっていうね、それやっぱり改めて感じれたかな。うん、そんな感じです。じゃ あ最後にお祈りするんだよね。
うん、
大丈夫、お祈りします。はい、神様、こう、久しぶりにここでみんなで集まれて礼拝できたことを感謝します。我々は自分の宗教っていうのをなんか守りに入っちゃって、他の信仰を持っている人たち否定したり裁いたりしますけれども、まず、妥協ではないんですけど、本当にそこに愛があるか確かめて吟味しながら人に接していけることができますように。そして今日の聖書箇所にあるように、イエス様の言葉が本当に我々に対するメッセージであるということを、改めて心において、生活できるように、どうかこれからも強めて導いてください。 日本では、さっきの祈りの中に、さっきのキッさんの話などに、日本で今すごいいろんなことが起きてます、これも、もしかしたら人間が自然というものをいじりすぎたその反動かもしれません。絶対そうだとは言いませんけれども、ですけど多くの方々が、悲しんでらっしゃいます、苦しんでらっしゃいます。どうか、我々の祖国である日本の方々が早く癒されますように、心に平安がもたらせますように、どうかお願いします。その神社とか寺とか、まあ、否定というわけではありませんけれども、でもあなたの愛を知る方が一人でも起こされますように、どうかお願いします。感謝してイエス様の御名によってお願いします。
アメン。